夏の夜という感じですね。コバルトさんの声よりずっと虫の声を聞いていたいでも夏は暑いから大嫌いです。なんのこっちゃい。
なんのこっちゃい西山、今も青春我がライブ人生。
こんばんは、なんのこっちゃい西山です。今回も良かったライブはたくさんありましたが、毎年福島猪苗代湖畔の天神浜オートキャンプ場で開催されているおはらブレイクというフェス、今年は初めて2日間見に行きました。フェスは基本的に見に行かないんですけど、おはらブレイクは緩くて雰囲気や場所もすごい良くて最高に快適なフェスなので、見に行けるときは見に行ってます。今年は前夜祭が台風で中止になったのですが、スタッフの皆様のおかげでその後の2日間は無事開催されることになりました。本当にありがとうございました。1日目のライブが始まる前の主催者の菅さんの不器用な挨拶と歌にちょっと涙しました。今年は2日間でほとんど休まずに計17組ライブを見ました。本当に快適なフェスです。映画史の宮本さんのファンの場所取りとか問題もありましたが、何もなければ来年も見に行きます。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
こんにちは、のらりくらり妬みそねみの松田と
竹澤です。
各週月曜日配信中です。
妬みそねみひがみ怒りに満ち溢れた二人が見返したい思い一心でぐちぐちトークしまーす。皆さんの妬みそねみも募集しまーす。
よろしくお願いしまーす。
Try to the next stage アルファ。
今かかってるのはコバルトのデッサン2という曲ですが、二人はデッサン2というかおっさん2ですよね。もうまさに今やねそれでは今日のゲストを紹介します。ある時はミュージシャン、そしてある時はポエットポートレーツの主催、そしてある時はモールスのドラム、そしてある時は会社の社長さん、その正体はコバルトさんです。
コンコンコバルトです。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあまあこれ基本的なね質問で、はい、コバルトさんはいつぐらいから音楽を始めたんですか。
はい、僕ですか、はい、僕はちゃんと初めてバンドやったのは高校、
はい、
ちょっ スターリンとか、
あ、
キケイジとか、
はい、
アサイラムとかが好きだった
の、はい、じゃあ最初はもう全然この今とは違う音楽とか感じだったんですか、は
い、なんかあの、はい、新宿のアンチロックというライブハウス、
あ、あそこでイースタンユース見てもらいます、
はい、あそこでなんかちょっとドロドロした、
はい、
ハードパンクみたいなのをやりたくて、
はい、
歌ってたんですけど、
はい、
ベースの人に、
はい、
お前の声は可愛いんだよって言われて、はい、もっと違う音楽やった方がいいって、この
それからじゃあ徐々に今みたいな音楽、
うん、そう
ってわけでもないですか。
いやでも、はい、ちょうど、
はい、
その頃に、
はい、
ちょっと時代の流れが変わってきて、はい、コールド・オブ・ザ・ディーパーズとか、
はいはいはい、
ディップ・ザ・フラッグがディップになったり、
はい、
だんだんそのギターポップとか、
はい、
いろんなものの方に興味もいって、はい、でも自分はじゃあこうヘロンとかいう向こうのフォークとか、
はい、
いろんなあのそういったソフトサイケデリックなものとかを、はい、こうやってみたいなと思ってだんだん今にで、まあ、ちょっといくつかバンドもやったんですけど、はい、いや一人の方がいいと思って始めたのがコバルト
なんですね。このコバルトの名前の別に由来は別に適当にこうつけ
たんですか。あ、いえ、はい、
やっぱなんかあった
んですか。そうなんです、
はい、
ちょっと長くなるので、
あ、まあ割愛して、
はい、はい、
コバルトさんは、まあ、よく言えばですね、プリンスみたいにこう何でもやるじゃないですか、はい、楽器は。楽器は最初は何から始めたんですか。
僕は初めてやったのはベース
です、ね、あ、ベースです
か、まあ、よくありがちな弦が4本だからっていう、
は
い、で学園祭であの、はい、マッドカプセルマークとかスターリンとか、
あ、やっぱりそっち最初やっぱそっち系です、
はい、あとクラスやったり、
はいはい、
あとそうですね、あの、はい、1人後輩で、
はい、
クラストコアみたいなのをやりたい男の子がいて、
はい、
で一緒に2人でクラストコアやった、
はい、この頃は歌はまだ歌ってなかったんですか。
いや歌ってるものもあるんですけど、はい、でもほとんどベース弾いたりしてましたね、
はい、
でギターを専門学校の時に、
はい、
入学式の日に、
はい、
学校の目の前にアコギが落ちてて、
はい、
あ、運命だと思って、はい、それで
なんか前
チク
さんだったかな、なんか言ってましたけど、そういうのよくありますよね。なんか落ちてたギターを拾ってそこからギター行くようなこと
が、はい、なんか、
はい、
あー、ギター2本弦が増えるけどやってみようみたいな感じでギター始めた。だから19からギター始めました、
はい、それで最初にかけたのがそのちょうど20年前に出たこのポエットポートレーツチャプター1、
はい、
の1曲目に入ってるコバルトさんのですね、サードフィンガーという曲なんですが、
はい、
このレーベルを始めようと思ったのはやっぱり何かこうきっかけがあったんですか。
あります、はい、実はこの、はい、リーゼントスリムっていうバンドの前身バンドがスーパージェットカプリコーン、
はい、
その渋谷の屋根裏の店長さんがやってたんですけど、はい、店長さんがレーベルやりたくて、
はいはい、
ちょっと今そのレーベルに誘いたいバンドを集めて渋谷屋の裏でライブやるんだって誘われて、
はいはい、
そこに出てたのが都市レコード、
あ、都市レコード、
コバルト、
はい、一度ライブに誘ったことあります、
はい、あと、まあ、後のボブ&ヒデ、デザブラ、はい、あと3月、
はい、あ、3月、はいはいはい、
これこの5組で、
はい、
店長さんがブッキングを組んでいただいて、
はい、
でレーベルやりたいんだよ US インディーみたいなと、
はい、
いいですねって話をした、その数日間、まあ、1週間後ちょっとぐらいで店長さんがちょっと病気で亡くなってしまって、
はい、
あ、じゃあちょうど僕自分のカセットとかをポエットレコードっていうのでカセットで出してたんで、
カセット、
はい、
何本か持ってます、
はいはい、なので、あ、じゃあ CD 僕が1枚出そうかなっていうので始めて、名前がポエットポートレイツに変えたんですよ、はい、でこれが実質1枚目ではあるんですが、
はい、やっぱレーベルって結構大変なイメージあるんですけど、実際にやってみてどうですか。
まあもうお金大変ですよね。
で、実はですね、今ね、はい、結構有名になった二階堂和美さんのね、このまた落としましたよ、
はい、
これがなんとポエットポートレースから出てるんですよね。
そうですね、まあ、でも、はい、とても素敵な作品を一緒に作らさせていただいたり、はい、
でこの頃あの
そうですね、
ポートレスのライブとかよく見てたり
ね、モールスとか
モールス、
はい、都市レコードとか
2回です
ね、はい、いろいろ出させてい
ただきました。この二階堂さんは、
はい、
このアルバムはポエットポートレスから出すことになったのは、
はい、あ、なんかちょうどその頃、はい、二階堂さんがモールスとか都市レコードもすごい気に入っていただいてて、はい、あとお話を して、
はい、
まあこの二階堂和美さんの、はい、ザ自分、
はい、
っていうものを一枚作りたいと、
はい、
だからジャケットもご本人が書いて、録音もご自身にしていただいて、言葉も全部その自分の好きなように作っていただきたいって話から一緒に。
そう、今ちょっと二階堂さんね、命の記憶がね、あれで有名になっちゃいまして、本当はもう一枚ぐらいね、こういうアルバムを作ってほしいですけどね。いや、まあ、ちょっと今はなかなか難しいと思いますけど、
ね、
い
や、二階堂さんはね、またペロッとね、はい、こういうのを作ってほしいな、
はい、
し、なんでも、そう、何でもできますからね、
はい、あの今二階堂さんが所属する角張りズムみたいにね、有名になればいいんですけどね、なかなか大変ですよね。
僕のところはそうですねその会社にするとかは考えてないので、
はいはい、
好きなものをで今流れてる最新アルバムのこれは僕の曲に、遊佐はるなさん壊れかけのテープレコーダーです。で先ほど1曲目に、この前に流れたのは66さん、これあの新しいアルバムのレーベルのオムニバスから流していただいてるんですけど、やっぱりそういうちょっとどんどんね、こう新しい知り合った方たちと面白いものを作っていくっていう方に、僕はこのレーベルとか自分を売りたいというよりかはそこに気持ちはあるんですけど。
なんのこっちゃ西山、今も青春我がライブ人生。
世の中、右を向いても左を見ても、ちゃちゃを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにちゃちゃを入れまくる、辛口トーク番組、ちゃちゃ入れおじさん。各週金曜日、ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage. アルファ。
なんのこっちゃ西山、今も青春我がライブ人生。
かかってるのは山際秀樹さんの公演という曲ですが、
はい、
これはあのしばらく休んでいたポエットポートレーツ復活第1弾オムニバスアルバム、
はい、ありがとうございます。
ポエットポートレーツ、
はい、
ディクショナリー1と、
はい、新しい、まあ、今までこれがチャプター 1,2,3 と出して、
はい、今度はディクショナリー、
その間にちょっとだけミュージェニックっていうオムニバスも作ったりしてたんですけど、ちょっとその再開するにあたって、
昔その自分が好きだった自主制作版のオムニバスは4バンドでこう 3,4 曲入ってるようなの多かったじゃないですか。
はい、
でそうするとそのバンドの例えばソングライターが2人いる時に2曲以上聴けたり、はい、そのバンドの良さがもっと分かる方がいいなと思って。
なんだか1曲だけだとどうしてもその
そう、そうですね、はい、ちょっとそれで魅力を伝えていくというよりかは、はい、3,4 曲ある形のものをちょっともう一回始めたいと思って作りました。
でこれあのしばらく休んでたポ、はい、ポートレーツをこのね、まあ、大変な時代というか2019年に再開しようと思ったきっかけは何かあったんですか。
もう、はい、死んでもやらないと思って
のがまたのこうやろうと思ったのは、
そうですね、阿佐ヶ谷ハーネスに、はい、あの活例の鎌田さんにお誘いいただいてライブをやるようになって、
はい、
共演 させていただく皆さんが本当に素晴らしくて、この方たちとこう作品を作っていくとか、まあでもそうなってくるとやっぱりまた欲が湧いてきて、
はい、
やりたいなっていう気持ちになってしまってですね、まあでもまず最初に出すとしたらその今回収録してる吐息、
はい、
66、山際さん、山際秀樹さんと自分という形で作りたいっていうのは結構前から思ってたんですよね。はい。なので、
これ今撮ったのは
これは冬の日のバラというか。はい。そうなんです。山際さんは、一番最初にお誘いさせていただいて、はい、で僕が19、20歳ぐらいの時に活例のスタッフをやってたんですけど、はい、その頃、はい、その頃、はい、あの山際さんギタリストでまだ参加されてて、やっぱりその作られる音の、
はい、
まあ天才ですから山際さんね本当すごいんですよ。今回のオムニバスもあのちょっとそのご自身のファーストアルバムセカンドアルバムとはまた違う、多分そのちょっと情景がさらにこう伝わってくるような作品を4曲用意していただいて、はい、まあ、あとは66さんも男女デュオなんですけども、はい、かなりその今個性を、
はい、
皆さんその個々の演奏のうまさが際立ってっていうバンド多いんですけど、すごい鮮烈に覚えてるバンドって意外と僕の中ではあんまりピンときてないものが多いんですけど、その中で66さんはすごい初めて共演した時もよかったですね。
ちょっとそれ聞きたいですね。はい、
あ、でさっきね一回流れて
た。あ、流れてますか。
はい。そうなんですよ。もう一回流しますか少し。それとも違う方がいいですか。
いや、あのなんか
少し流してもらってもいいですか。オーロラという曲をかけていただき
ます。はい。出ました。男女デュオ、小森ゆさ。
違います。
あ、違います。
シクスシクスです。
吐息も結構昔から長いですよね。
吐息も長いですね。吐息はもう昔、
はい
は
い、
渋谷の屋根裏で共演とかもさせていただいてたんですけど、はい、とにかくもう素晴らしい、なんていうんですかね、独特なソフトソウルのようなかっこいい曲を。あのボーカル、はい、女性ボーカルがアンカさん、
はい、
でアコースティックギターと、あともう一人ミチヤさんというギタリスト、エレキギターとボーカルと、はい、この二人組なんですけど、でもう CD も出されてますが、年間のライブ本数もすごくて、
はい、
でいろんな各地回ってるんですけど、いつライブ見てもグッとくる、なかなかそういう
見たいですね。
いいです、とてもいいですよ。そのハーネスで共演させていただいた時に、
はい、
スローモーションという曲を歌われて、はい、それは男性の道也さんの方が歌われたんですけど、まあその曲に結構一目惚れした感はあるんですけど、それで 今かけてないんですけど、はい、今回のオムニバスにはそれを収録してあります。かっこいいんですよ。
そう、さっき流れてましたが、その小森ゆさと言ってしまいましたが、そのユサさんボーカルの
コバルト
の曲聞きたいです、
はい、コバルトの曲で、このオムニバスに入ってる、 花占いっていう曲があるんですが、はい、それ実はミンクって書いてあるんですけど僕が作ってて、その完全版のボーカルにユッサさんに参加してもらいました。はい、花占いを、
花占い、
はい。これは、正直自分の中でもすごい好きな曲で、
はい、
いつかタイミングが来たらちゃんともう一回録音しようと思ってて、まあ、今回かな、
はい、
ゆうささんに歌っていただいたら
すごい
すごいハマって、
はい、
あでも多分その何人か歌っていただきたい方はいて、いつか違うバージョンとかでも、
はい、
この曲誰か歌ってもらうとかもありだなとは思ったんですけど、
はい、
今回はこの、最近のコバルトのギターとチェロとエレキにユーサさんっていうのが非常に、
うん、
ユーサさんの、ね、声がいいんですよね。
いや
本当に
これ本当にいいですね。
これ多分サビも、はい、僕の中ではキラーチューンなんですけど、はい、
いやオムニバス楽しみですね。10月1日発売ですよね。
はい、
10月、
はい、あそうですね、
これは宣伝を、
はい、10月1日にあとはレコ発があるんで、
あ
そこで先行発売します。
はい、
はい、9月21日と28日の阿佐ヶ谷ハーネス、
はい、
で一応先行発売させていただきます。あとは11月2日に吉祥寺のマンダラでこの4組全員で
やります、はいはい、それ
はいいです、はい、多分そのハーネスで買っていただいた方も、
はいはい、
マンダラの時もそのなんか特典つけたいなとは思ってるんですけど、それは、はい、マンダラの日にのみ配布っていう感じをちょっと今考えてるんですけど、
はい、なんのこっちゃいにしゃば今の青春我がライブ人生。
役者小林彩乃が好きな映画を好き勝手に語りまくる番組、ジャスト5分だいい映画見れたか。小林の小鳩のような小さな胸を震わせた笑った映画、泣ける映画、ゾクゾクした映画、燃えた映画、萌え萌えした映画、とにかく素敵映画を布教しちゃいます。みんなで一緒に映画を楽しもうじゃないですか。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。いやー映画って本当にいいものですね。
Try to the next stage アルファ。
I'm not afraid to die.
今かかってるのは、10月1日に出るポエットポートレーツディクショナリー1から吐息のアメジストという曲ですが、吐息も長いですよね。
長いですね。
何年ぐらいやってるんですか。
多分僕よりも、はい、20年近くはやられてると
思うんですね。そうですね、20年は絶対経ってますよね。
はい、前はあのリーバンクリフというレーベルから、アルバム出してるんですけど、最近もメディテーションという素敵なアルバム出されてて、はい、やっぱりこの歌が、まあ、演奏も素晴らしいんですけど、歌がもう本当に素敵で、
はい、
もう昔からファンなんですよね。今回先ほども66山際さん、コバルト、吐息で全曲ね、いい感じに出来上がって、マスタリングはあの須藤俊明さんにお願いしまして、あとアートワークもちょっと変わった、あの素敵な感じに出来上がって、ちょっとまだ本物がないのが残念なんですけど、はい、あのブックレットも16ページブックレットで、
それはいいですね。
で、あの中に漫画が6ページあの分ぐらいそれがいいんですよ、素敵なね、はい、センスのある漫画で、そういうものをちょっと面白いものを作っていきたいなと思ってるんですけど、いやでも吐息聞いていただいて嬉しいですね。
いや本当ね、10月1日復活ということで、今後はもうどういう活動をしていきたいですか。は
い、そうですね、いくつかちょっとリリース決まってるものはあるんですが、はい、まだちょっと言えず、ただこのディクショナリーシリーズはなるべく年間に3枚ぐらいは出せるように頑張りたいな。
年間3枚ですか、はい、それはすごいですね
そうですね、でもまあ枚数的にそんなにたくさん作るわけではないんですけど、はい、プレス枚数は、
はい、
ただ素敵な面白いものを作っていきたいなと思ってます。
いや本当楽しみです。小原さん今日は本当お忙しい中ありがとうございました。
お呼びいただき本当に嬉しい
です。とにかく10月1日ポエットポートレースディクショナリー1よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
こう。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。アルファの公式サイト内にあるメールフォームからお便りお待ちしております。この番組はアルファ公式サイトから生放送収録後、ポッドキャストにて配信します。今かかってるのは、コバルトの20年前のオムニバスからクロージングクレジットという曲ですが、人生始まりもあれば終わりもあります。終わりから始まることもあります。だから人生はいつ終わるかわからないので、失敗を恐れずに好きに始めればいいと思うんですよね。失敗なんてなんぼのもんじゃい。次回の収録日は9月19日木曜日19時から20時、ゲストはジョバンニさんです。お楽しみに。お相手は何のこっちゃにしゃまと
どんなもんじゃいコバルトでした。
ありがとうございました。何のこっちゃい。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。